オザリンの人生好転塾。皆さんおはようございます。今日も始まりました人生好転塾、パーソナリティの塾長オザリンです。今日も明るく軽く楽しく行ってみたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、改めまして皆さんおはようございます。今日もですね、前回に引き続き新シリーズの経営談義いきたいと思います。この経営談義は、関西チャンネルのね、好奇心いっぱい大チャンネルのパーソナリティ大ちゃんこと大本厚彦さんをお迎えしてお届けする新コーナーで、ね、前回から始まったんですけどね、今日もそれでいきたいと思います。早速いきますよ。大ちゃんおはようございます。
おはようございます。はい、
まあ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、前回から始まった新コーナーというかね、新シリーズ経営談義、
うんうん、
ね、前回いい内容でしたよね。
いいですね。僕は非常にやっぱり経営の根幹というかね、
うん、
どこに重きを置くかっていうところは非常に大事なので、
うん、
そこがはっきりしないとね、やっぱりその、うん、さっき PA の、 その山野さんとも喋ってたんだけど、
はいはいはい、
その自分によく問いかけるじゃない、
うん、
大体みんな自分と喋ってるか人と喋ってるか、
うん、
でしょ、あと寝てるかだから自分と喋ってる時にやっぱり問いかけがあるわけですよ、
うん、
でその時の問いかけが違えば、果物は何が好きですかって聞いたら果物探すやろ、うん、答えは。
確かに。
でも好きな食べ物は何ですかって聞いたら、
うん、
果物から外れるやんか。
確かに
ね。
でその通りだ。
じゃあ好きな食べ物はって聞くから好きを探すよね、
うん、確かに確かに。
でもあなたにとって栄養になる食べ物はってこう聞いたらまた全然違うやん。
その通りやな。
だからそのみんな自分に問いかけるって、まあ、考えるっていうのは結局自分と対話してるっていうことなんですよ、
うんうんうん、
じゃあその時に始まりにある問いが違えば、
うん、
答えが違うに決まっとるやんっていう話ですよね、うんうんうん、まあ、それをさっき BA の山野さんがね、山野さん、
はいはい、
はいはい、ね、山田さん声かわいらしいね。
あ、
声もだね。
あ、どうもありがとうございます。どうもどうもどうも。
ね、さっき前回の番組も山田さんが PA してもらって、
ね、はい、
まあ、いろいろ感じたことがあったと思うんですけれども、うんうん、
はい、
ちょっとその辺を話してもらっていいですか。
そうですね、まあ、ちょっと結構私的にはですね、その衝撃的な内容だったんですけども、よくワクワクすることをなんか見つけなさいとか、あなたの好きは何ですかとかって言うじゃないですか。でもそこを私は好きは何だろうとか考えてたんですけど、
うんうん、
あれ何やったっけ、ワクワクで全て決めるものじゃないっていうのをこの前言ってたんです、うん、感情でっていうところを、
ね、感情から始まるからね、うん、ワクワクっていうのはね、はい、で感情っていうのはもう朝晩一日の中でもいろいろ揺れ動くものだから、
うん、
とてもこう不安定要素が高いというかね。
そうそうそうそ
う、
私はなんかワクワクっていうものを見つけてそこに向かっていったらもっとより良くなるんだなと思ってたんですけども、
うん、
でもそれだけではないっていうところを言われてて、じゃあ何を主軸にしたらいいんですかっていうのを前回収録終わりにお二人に聞いたんで、ちょっとそこのところをね、ぜひラジオでも言ってもらえたらなと思って。
素晴らしい、はい、今の結局じゃあ何を軸にすればいいのっていう話なんですけれど、うんうんうん、さっきオザリンがさ山野さんと喋ってた時にね、うん、いい話してたやん、好きを求めるとね、うん、って言って、うんうん、それをやっていきますと、うん、そうしていくうちにね、うん、さらに好きなものが出てきたら、うん、どうするのって大谷に聞いたんだよね。ちょっとその辺のその話してもらっていいですか、
うんうん、そうなんだよね。だからその、まあ、ワクワクすることやりたくなることをやりましょうって始めるんだけども、現実にどういうことが起こりやすいかっていうと、ワクワクしてるからやってるうちにもっとワクワクすることが出た時にそっちに行きたくなったりしませんかっていうことなんだよね、うん、やってみるとそういうことが起こってきちゃうはずなんだよね。その時に今始めたワクワク、ね、もっとワクワクしたものが出た時にそれワクワクしなくなるからね、うん、ワクワク度が下がるっていうのかな、うん、そうね、そうなった時にそれを続けますか、それともさらにワクワクしたことの方に乗り換えますかっていうのをいつも直面するはずなんだよね、うん、そうね、
あんなにキラキラしてたのに最近キラキラしないんです、うん、みたいなね。
そうそうそうそう、うん、だからなぜかっていうと、そうもそうもワクワクの根っこが感情だから、
だから感情を土台に出発してるからどこまでも不安定なんだろうっていう話ですね。
そうなんですよ。
特に女性とかって割と感情から動いちゃう方多いんで、うん、私もなんですけども、うん、ちょっともうほんまに衝撃的で、うん、あらまっと思ってじゃあ私は何を主軸にしたらいいのっていうところで、そうそう、まあ、ちょっとまあなんていうのかな、うん、私はいい意味で次のステップに来たのかなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっとね教えてもらいたいです。
そうだからそのワクワクをから始めると、そもそも不安定で感情揺れ動くからワクワクした気持ちすら揺れ動くもんだっていうことをまず知っておくこと、っていう分かっておくことっていうことが一つ目が大事なことで、で揺れ動きながら結局はまあ極端に言えば人生の中の瞬間瞬間の出来事なわけで、自分の人生だからやっぱり人生そのものを大事にして生きていきたいということがあると思うんですよ、うんね、で自分の心のままにとか正直にとかワクワクで生きていきたいとかっていうのは、その根っこに自分の人生大事にして、ね、生きていきたいっていう思いから出てると思うんで、うんうんうん、じゃあ人生を大事にして生きるっていうところをもう一回見つめる。
そう、ね、
で生きていくときに何を大切にして生きていこうとするのかとかしてるのかとかっていうところ、 そうね、うん、そこはそのやっぱり軸になり、なるところ、生き方なので、
そうそうそう、うん、感情はね、あのね、軸にするもんじゃないんですよ、
うん、
感情は味わうもの、
う
ん、それは人間としてすごく大切なことだし、うん、それが人が人たるゆえんなんだけれど、うん、それを人生の方向性、いわゆる自分の人生の経営する時の軸にしちゃいかん、味わうものであるから、
う
ん、
そうね、
じゃあ何を軸にすればいいんですか、
うん、
うん、
次週
次週
いや、この次週がこれだから、
あ、びっくりしたびっくりした、じゃあこの後 何分何話すんだろうと思って
それが次週で今
今です、
まあ、言ってみたかっただけだTo be continued っていう、
そう、だから何を大事にして生きていこうかなっていうところ、
そうね、
ってことは目の前とかね、自分自身とかね、
うん、
だから感情だけじゃなくってやっぱり自分っていうものを見つめ直してみたり、自分が取り巻く環境とかね、いうのをもう一回見つめ直したりして、やっぱり大事にしたいものとかってあるじゃない、
うん
うん、だからそこを見据えていくとかね、
そうね、
うん、っていうところからかなと思うんですけどね。
そうそう、まあ、僕はあのそれは信念だと思ってます、
うんうんうんうん、
で信念っていうと固い感じがするんだけど、うん、あのモーザリンが言ったようにどうしたいのっていうことなんです結局、うんうん、でそのどうしたいのをみんな感情に重きを置く、まあ、感情にあの物差しっていうか、まあ、そこを大事にするから、うん、まあ、そのオザリンが言ったようにそれはフラフラするよね、もともとフラフラするようなもんなんだから、
うん、
で僕はあの感情は旗みたいなもんだって言うんです、
うん、
でもう風があったらパタパタパタパタしてるんです、うん、ずっとパタパタしてるんです旗は、
うん、
でも動かないものがあるでしょって、
うん、
旗を ぶら下げているというか旗を釣っているポールですよ。
はいはいはい。
だから人生はこっちなんですよ、
うん、
こっちを大切にする。で旗はそれにぶら下がって風が吹いたりなんかがあったらこうパタパタパタパタしたりその落ちたりするもんなんです、うん、でそれは味わえばいいんです、
うん、
でも感情といわゆる感情という旗はこの旗をこうぶら下げているとポールというかね、
うん
う
ん、
それにあくまでもぶら下がってるもんなんです、
うん、
はあすごいな。
私もポールを軸にする、
うん、
私はですねいろいろやりたいこととか、うん、まあ叶えたいこととかあるんですけども、うんうん、でもなんやかんやで自分の主軸って自分だったり周りの家族とかが健康だったらいいなって思うんです、
うんうん、
でよくやりたいことが見つかってそれに向かうんですけど、うん、私ちょっと真面目な性格ですごい頑張りすぎてしまって、うん、結構心から疲れて体を害することとかも結構あって、うん、そしたら本当は健康に生きたいのに、
うん、
なんだろう違う方の感情というかやりたいことの方に意識向けすぎて、うん、結局自分自身をなんかこう追い詰めてることが多いんですよね、うんうん、
手段が目的からになるからね、うん、本来は目的のための手段だったものがいつの間にか手段が目的になっているっていうパターンだよね、うんうんうんうん、
本末転倒みたいな、
うん、まあその中国語はよくわからないんだけどね。
まあやっぱりそうなりがち
今笑ってほしいとか、ね、なんかすごいふーんって言ったら俺がすごい今なんかあの大本ってバカじゃないのって
あここは大阪スタジオだった
あそうやった
東京スタジオじゃなかった
全部真面目に言
ってた。そうそう。だからさっきオザリンが言ってた、いわゆる自分というものを見つめたり、うん、自分って何なんだろうというようなところを、うん、こう、掘ってほしいというかね、考えてほしいっていうのは、僕が今言った旗の、ポールの話なんですよ。
うん、
まあ、いわゆる二人がちょっと喋ってる言葉が違うだけで、まあ、言ってることは同じでね。
同じですけどね。
で、それを、いわゆるその、まあ、信念とかビリーフとか言うわけですけれど、うん、そうなるとまたみんなね、私の信念って何だろうとかってまた違う問いをねまた問いが間違っとるんやっていう話になるんですけれど単純なんですよ、
うん、
何を美しいと思ってるんですかっていう話なんです、
うん、
何を美しいと思っているか。
そうなんです、うん、だからお金の稼ぎ方にしてもそう人との付き合い方もそう、
うん、
いわゆるその自分の行動とかっていうのは、うん、それは美しいのかっていう問いが無意識にされてるんです、
うんうん、まあ、自分で自分をねこう無意識のうちに評価してるからね。
そう、
うん、今の自分が、ね、いい感じだったらどんどんいくしね。
そう
ダメだったらダメ出しをするしね。
そう言い換えると、うん、やっちゃそれをやっちゃおしまいよっていうことがあるんでしょ、
うん、
それは何なのっていうことです、
うん、
それに従って人生は組み立てられてるはずなんです、
うん、
感情はそれに付随してるんです、
そうです
ね、それをやっちゃいおしまいよと思ってるからやった人間に対してネガティブな感情が起きるんです、
うん
う
ん、そうそうそうそう
自分がそれをやった時に自分を責めるんです、
うんうんうんうん、そうだから自分の中のこうなんかお約束ごとルールみたいなマイルールがあって、まあ、それはまあ思い癖と言われたりするものではあったりするんだけど、うん、やっぱりこうあるべきとかあるべきとかっていうのを自分の中でルールを作ってるからね、
うん、
でそのルールに基づいて自分を裁き人を裁きいい人を評価しみたいなねことを自分を評価しってことをやっぱやっちゃってるというね、
そう
ことですね。
だからワクワクとかいわゆるその嫌だとかっていうようなの、うん、感情を当てにするとどこまでも不安定なんです、
うん、
しかしその感情という旗がどういう信念というものにぶら下がっているのかが分かれば、
うん、
そこからアプローチしていけば人生は積み重なっていくんですよ。
そう、まあ、自分が知らず知らず何を前提として生きているのかと、うん、生きてきたのかと、うん、今生きているのかと、でこれから先、うん、そこをどうしていくのかというところが見つめられたらいいんだけど、なかなかこう感情を主軸にしていると見つめられないので、うん、一旦感情から離れるという、うん、ことをやらないと、うん、自分がわからないんだよね。
そうだからできることは何ですかっていう問い、うん、まあ、軸をね、うん、オザリンはもう一本用意して、
うん、
あのそこをやってごらんよ
と、やりたいやりたくないという一本の軸だと、しかもそもそも不安定な一本の軸 から判断するとよく見えないので、うん、もう一個できるできないっていう安定度の高いはっきりした軸の2本立てで見つめてみるとよく見えてくるんじゃないのかなっていう、そういうことなんですよね。
うん、すごい、もう情報量が多すぎて
そうですね、まだ15分ですけどね、うん、
すごい今話したこの 3,4 分の内容があまりにも濃くて追いつくのに本当に正直精一杯でした。
山野さんがさっき聞きたかったんですって言ったことの答えにはなってるの、
うんうん、なってますね。でももう一回ちょっと整理したいです。なんかいろんなことをもう一回ちょっと整理して、多分自分自身のその問いかけって、問いかけもね、何が、うん、全然なんだろう、うん、多分正しいその問いかけっていうのは多分できてなかった、多分何を問いかけてたのかもよく分かんないんですけど、まあ、もう一回自分のことをねちゃんと向き合って知るっていうのはやっぱ大事やなっていうのはすごく思いましたね。
まあ、やっぱそうは言っても本体がね、人間感情が本体なので感情的に生きているんだけども、そこに埋没しすぎちゃうと分かんないんだよね。例えば、ゲーム、テレビゲームみたいなものがあった時に、その例えばスーパーマリオブラザーズだとか、そういう何かゲームソフトがあった時にゲームやってるじゃない、やってるうちに中に入っちゃってマリオになっちゃうんだよね。でもやってるのは本体はゲームをやってる自分なんだけど、うん、入っちゃうとマリオになってしまうというか、映画見てても投影するから主人公になっちゃったりとか誰かになっちゃうんだよね。でそっちにどんどん持ってかれて、それが毎日続くと、もう本当は、ね、こうゲームしてる側なのにもうキャラクターの方になっていっちゃうっていうことなんだよね。
もうこのクリボーどうにかなりませんかみたいなそういう問いになるんです踏んでも踏んでも出てくるんです
土管から
そうなんだよ。だからさっきあのおーちゃんがね、あの感情は味わうものだよっていうのはね、あの感情そのものに なりすぎちゃうと、その中のキャラクターそのものと勘違いしてしまうんだよね。ところがゲームやってると、そのうまくいったいかないっていう感情を味わうわけだよね、う
ん、それが楽しいからゲームしてるんでしょ。
だから自分はゲームしてる側の方であって画面の中のキャラクターではないんだよっていうところって、
そう、
ね、だから本当はゲームやってるんだから客観視してるはずなんだよね。ところがの本人だと思っちゃうからね。
もっと言うと、そのゲーム作ってるのもあなたですよ。
そうなんだよね。
そっか、自分でプレイして動いてるから。
そのゲームをクリエイトして、そのゲーム、要はここでクリボーが無限に出てくるとか、要はここでラスボスが来るとか、こういう嫌なやつが来るとか。
ゲームソフトそのものをプログラムしたのも本当は、
プログラムしてるのも自分だから。
自分だよね。
自分で作ったゲームを自分でプレイして、その画面に映っているその動きを、うわーしまったとかって感じて楽しんでるね、
うん、まあ、構造的に見ると俯瞰してね、客観的に俯瞰して構造を見ると、そういう構図の中で人生をやってるというね、そういうことになってるよねっていう。
だから今自分がその何々したいとか何々嫌だって言ってるのはどのレベルでやって言ってるんですかっていうことですよ。なんか視点がやっぱり、オザリの話っていつも視点があのいっぱいこう用意したらどうっていう話なんですよ、う
ん、いろんな見方で、
そうそう、自分、まあ、いわゆる メタ視点を持てっていう話なんだけどね、
うん
うん
うんうん、そうな、一箇所からいつも見てしまいがちなので、二箇所、三箇所、四箇所とかね、そう、要するに、まあ、平面でだとしてもこう違うところに持つ、でもちょっと立体的に持つともっと俯瞰して見えるとか、だから二つの立ち位置から三つの立ち位置からとかっていうふうにこう立てる場所っていうのを増やしておくと、よりこう分かりやすく見えてくるよねっていう、いうことで、こうするべき、ああするべきっていうのは一箇所からしか見てない瞬間で、人間
は
誰でも一箇所にしか入れない瞬間ってあるんだけど、ずっと一箇所だけだと分かんなくなっちゃうんですよ。
あ、それは
時々、うんうんうん、立ち位置ずらしてみる、ずらした分だけ見えてくる、立体的に見えてくるっていう風になるから、 うん、だこうするべきがダメなんだじゃなくて、こうするべきをだけってずっと言ってると分かんなくなっちゃうよねっていう、だって動いてないからっていうことですね。
まあそれを固着するっていうんですね。固着するっていう、で固着するといわゆる視野狭窄に陥るっていう、
視野が狭くなっ
ちゃう。そうですそうです、
うん、その中国語がよく分かんないんだけど、
ありがとうございます。拾ってもらって、俺拾ってくれないかなと思ったんだよ今。よかった、四字熟語は全部中国語ですからね。本当に今拾っていただくと本当に嬉しい、ほっとした。
あ、なるほどね。
この番組ほら笑い飯スタイルだ。
そうそう、本末転倒でその中国語って言ったらなんかスーって流れてったから、おーやばいと思って。絶対リスナーの皆さんに俺がうん、どうしようと思った。まあ、よかったよ今みたいに
学習してくれると。しし
ありがとうございます。
ほんまですね、人間ってこうね、視野すごい狭くなりがちなんでしょうね。
まあそういうことですよ。だからここにいると、この風景でしょ、ずーっと。ね、じゃあ別の角度から見れば違うものが見えたりもするし、
うん、
もっと言えば部屋出ればまた全然違うわけじゃない、
うん、
部屋にもあるから世界は、
うん
うん、そうなんよ、でもここが世界だと思うよね、
うん、
私これ自分の個人的な話なんですけど、仕事のことになると視野が狭くなっちゃうんです、うん、仕事は真面目にやらなきゃとか、うん、失敗がないようにしなきゃとか、うんうん、そういう風になんかまあ決まり事も多いじゃないですか、うん、そういったところでついついプライベートだったら柔軟なんですよ、うん、でも仕事になったら一気にガチッとなりすぎて、うんうん、毎回それですごいなんか変なストレスを味わってることが多いんですよね、うんうんうん、無駄に仕事を多くやってしまったりとか、逆に遅刻してる人を見てしまったら、うん、なんで遅刻するのって、それに対してイライラしたりとかっていうのがあって、そうですね、仕事に関してはなかなか視野が広がらないかったですね、うんうん、今まで、
ね、高島亮さんという方がいます、
はい、
ぜひ会ってください。
素晴らしいね。、まあ、ほぼ遅刻しかしないんじゃないかっていうぐらいのところで生きてる人ですね。、はい、
そうなんですか。
亮さんが遅刻しなかったらみんなががっかりするんです。
そう
でも亮さんは遅刻しようと思って遅刻してるんじゃないからね、
うん、
あ、
そう、狙ってるわけじゃないんだよ。
そうなんです、うん、だからその遅刻をせずにずっとやっていける人もいれば、うん、頑張っても頑張ってもどうしても朝起きれなかったりとかで、朝が弱かったりで遅刻する人もいるっていうことを自分自身が認識しないと、なんか疲れちゃう一方っていうのを、う
ん、それだけ山野さんが頑張ってるからね。
頑張ってるんだよね。
あ、遅刻しないように頑張ってるからね。
そうすると、かっこ無理してね、かっこやりたくないけどね。
そうそう、もう寝てたいのにとか、
そう
しんどいのにとか、でも私は遅刻をせずに満員電車に揺られてここまで来てるのにとか、もうのにのにのにのにがいっぱい出てくるね。
そうだから、本当に構造として人間、誰でも、僕もそう、おーちゃんも多分そうだけど、
多分って絶対そうだ
よ。絶対そうだけど、うん、人間誰も同じで、うん、頑張って、本当はかっこやりたくないけどっていうのを頑張ってたり無理してると、頑張ってない人が許せないっていうふうに必ず思えるんだよね。
腹立つもんやっぱり、
そういう構造になってる、うん、でってことは本当はやりたくないんだよね私っていうのが、その怒りの本性なので、
気づきってことですね。
本性は自分の方の感情がそういうふうに反応してるだけであって、それを目の前の人がそういうふうに分かるように見せてくれてるだけだったりするんで、その人のことが悪いとかじゃ本来なくって、
ないんですね。
でも遅刻しないことが私っていう、うん、A イコール B になってる、うん、私っていうものの重要な要素になってる。
そうなんだよね。
だからやめられない。
そうな
んだ。あ、もうなんかね、すごいわ、わかります。
うん、でもそれはやめてもいいっていうことだよね。
そう。
選べるんだよ、
うん。
でも選べないんだよ。なぜならばそれは自分と一体化してるから。
そう。自分の中の信念、前提としているものになっちゃってると、それを変えられないの、自分がダメみたいな感じになっちゃうから。
分かります。
だから変えちゃいけないっていう。そう、
だから遅刻することがすごく怖いはずなんだ
よ、うん、すごい怖いです。うん、絶対にそれはダメって思ってる、ね、
でやったら罪悪感がすごいはずなんだ。
あります、超責めます自分を。
でしょ、
うんうん、
そう。
だからそれはそこをやめてみるっていうことが一番の近道なんですけど、じゃあどうしたらいいんですかってまたここで言うんですよ、
はいはい、
どうしたらいいんですかっていうのは問いが間違ってる、
う
こんなのはどうしたらいいとかとノウハウじゃないんですよ。やるかやらないかだけなんです、うん、
結局は
やり方なんてないの。
やり方はない。
そこに気づくまではあるよ、はいはい、あるかもしれない、うんうん、でもあこれ私が決めてるっていう、うん、要は遅刻しないということとこんなのは自分でも何でもないわけだよ、
うん、
それを選んだのが自分なだけで、
う
ん、遅刻しないことと自分は別に関係ないんだよ。
そうそうそう。でも遅刻したしないが自分の価値を決めるものでは本来ないんだけども、そこを結びつけて自分の存在意義と結びつけていく。
まあ、それはまあいろいろメカニズム的なことがあるんだけど、
うん、あそうですね。私は自分の存在意義イコール真面目って思ってたんで、そこっていうことですかね。
そうそう。じゃあ不真面目も選べるんだけれど、うん、でもそこがひっついてるから、うん、でひっついてるのを気がつけばもうほとんど選べるはずなんです、うん、でこれはいわゆるひっついてることがわからないときは本当に変われないわけです、
うん。
でも今の山野さんのように気がつけばあとはやめるか続けるかどっちかだけです、
うん、
でこれをすぐにやめようとするのみんなね、すぐ結果を出そうとする、うんうん、
それも癖だからね。
それも癖だから、
うん、我々ほぼ全員がですね早く正解を出さねばならないっていう、はい、3つの、はい、縛りがあってみ、はい、すべからくそうやって生きてるから。
山野さんのように非常に真面目で努力家の方は、うん、その結果を非常にアベレージの高いところに置くんです。
そうそうそうそう。そうなの。
そうなると、まあ、いわゆる90点取っても100点じゃないですっていう。
そうです。本当にそれです。
それは100点取ることは人間である以上無理なので。ということは一生攻め続けますよね。
いやもうそれがすごく嫌なんです。
嫌でしょ、
うん、嫌だ。
だからもう嫌で嫌で本当にたまれへんようになった時にバンジー飛べるわけですよ、
うんうん、そうそうそう。その限界突破しちゃうんだよね。もう諦めちゃったりどっかもう弾けるからね、そこまで行ったらね。
そう、
うん、まあ、でもそこまで行って弾けるだけじゃなく気づくっていうところが一歩目のステップなので、ってことは今ね、あそうなんだっていうのがもう一つ目、
うん、そう、もうそれで緩んだよね、
ワンステップなんで。
じゃあ私はもう無理して真面目にならなくていいんですね、
う
ん、
そうね。あの荒療治としては、うん、わざと自分で遅刻する、
うんうん、
かなり荒療治ですね。でもそういうふうにやっぱりその私は本当真面目気質なので、うん、真面目にしないといけないと思ってたんですけど、うん、でも私っていう人間と真面目っていうところは常に一緒じゃなくてもいいってことですね。
その上で私はあえて真面目を取るとかなってくると楽になっていくわけ。
なるほど、すごい分かりやすい。
選択し直すってね。
そうそうそう、
選び直すっていうこと。
なるほど、それを分かった上で、うん、じゃあ自分は何を選ぶのかってことですね。
もう一回だからそれを選べばいいじゃない、うん、遅刻しないを選んでもいいんだよ。
そうそうそう、ほら前提って分かんなくなってそうなっちゃってるから、一回こう離れてもう一回選び直して、たまたま同じだったら同じで今度自分が選んだって自覚持ってるから それだけで変わってっちゃう。
そうするとハンバーグが美味しく食べれるの。私が選んだハンバーグ定食だから。
そうそうそう、すっごい分かりやすいのと、
うん、
面白い。
でもわけわかんないでハンバーグ食べなければならないと思ってずっとハンバーグ食べてるからハンバーグが美味しくないの、ね、
よ。
そうそう、本当一つ一つ丁寧に選び直してみるっていうのは王道アプローチだったりするんだね。時間かかるからその代わり、だから早くが襲ってくるから癖でまた、
そう、
うん、早くの必要もないよっていうのも
選び直す。でもそれを楽しんでるんだよ。
うん、
ゲームを楽しんでるのと同じように。
今日もいい話やな。
29分や
もうこんな時間でした。
あっという間の
3分ぐらいしか経ってないのかと思った。
興奮のあまり、
はい、
早いな。
早いよね。
でも勉強になりました。すごいいいきっかけでした。ありがとうございます。
ということで小沢先生、この経営談義シリーズ、はい、いよいよ次回から、うん、本質の方にこう入っていくわけですね。
そうですね。
こうやって感情のメカニズムを踏まえた上 であなたの経営とは、
そう、人生は経営ですからね。
はい、
はい、それでしたいと思います。このシリーズね、定期的にこう続けていきたいなと思っております、はい、ということで今日もコーチありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、山野さんもね、
はい、山野さんありがとう、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今日も皆さんいってらっしゃい。
いってらっしゃい。